77.1
さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーナヤからお送りしますナヤラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではナヤラジオスタートです。はい、改めましてこんばんは、農家バーナヤの淵上慶樹と
メンタルコーチの梅野奈美です。
はい、というわけでやってまいりました。はい、うん、はい、今日はですね、7月23日、はい、
23日、
はい、うん、まあ、今日もですね、うん、まあ、今の季節にぴったりな野菜をテーマにお届けしたいと思うんですけど、
何でしょう。
はい、今日のテーマはですね、はい、まあ、夏野菜の代表ですね、
はい、
ゴーヤです。
ゴーヤ、
農家バーナヤのナヤラジオ。はい、うん、まあ、今日のテーマゴーヤなんですけど、これ結構好み分かれる野菜なんですよね。ナミさん好きですか。
あ、私好きです。
いいですね、私も好きなんですよ、うんうん、で、まあ、結構お店でもゴーヤ好きな人、まあ、割と多いかなって、まあ、苦いですけどね。
そうですね、はい、でも最近のは食べやすくないですか。
あ、うん、そうですね、これも、まあ、
ゴーヤより、
はい、品種改良とかのたまものなのかもしれないですけど、うんうんうん、まあ、もしかしたら前よりえぐみみたいなのがないのかもしれないですね。
あれはあれで美味しかったんですけどね。
そうですね、うんうん、ゴーヤ好きな人って苦味みたいなのが あれが好きっていうんで、
あれが好きなんです、は
い
は
い、だからお店で出すメニューもその苦味取りみたいなのをこうあんまり一生懸命しなくても、
うん、
まあ、喜んでもらえるんですよね。
うん、はい、家族で私しか食べません。
え、そうなんですか。
はい、
へえ、うん、結構苦手があるんですか。
なんか
ご家族の方
よく分かりませんけど、うん、食べないですね。
へ、うん、あ、食べる習慣がないのかな、
かもしれませんね。
このゴーヤですね、あの、はい、子供の苦手な野菜ランキングもですね、まあ、結構上位の方に来るんですよ。
おお、はい、なるほど、
はい、で、まあ、あの他には、うん、どうなんでしょう、ちょっと全部見たわけじゃないんですけど、うん、まあ、あの、あとセロリとかもありますし、
あ、セロリね、は
い、で、うんうん、でピーマンとかも、まあ、まあ、前ほどじゃないですけど、うん、まあ、やっぱりね、こうちょいちょい 見たりするんですけど、
うん、
まあ、ゴーヤがですね、うん、あの、まあ、嫌いな野菜ランキングで上の方に来るんですけど、
うん、
これ面白いのが、
うん、
あの、昔はですね、うん、子どもの苦手な野菜ランキングでゴーヤランクインしてなかったんですね、
う
ん、
はあ、はあはあ、
うん、これすごい面白いんですよ、
うんうんうんうん、なぜ、
はい、これなぜかというと、うん、多分ゴーヤがあんまり一般的じゃなかったんじゃないかなと思うんですね、うん、
あ、はい、要は知らなかったってことね。
多分そうだと思います、
うんうんうん、
で、まあ、我々が住むここ九州ではもうずっと昔からね、はい、ゴーヤ一般的だったんですけど、は
い、
関東地方とかではですね、
うん、いや、関西地方もなかったです。
関西も、あ、やっぱりそうですか、
はい、ないですよ、はい、
沖縄ブームが来る前はそれほど食べなかったんですね、は
い、食べてないと思います、はい、
だからじゃないかなと思いますね。
うーん、はい、なのでなるほどね、
はい、そもそも知らない野菜は嫌いになれないという、
はい、うーん、そうなんだ、
はい、これやっぱメンタルの構造でもそうですよね。知らないとか意識してないものとかは好きにも嫌いにもならないという。
もちろんそうですね、はい、まあ、知覚は投影っていう言い方をするんですけど、
あ、ちゃんと名前があるわけですね、
まあ、名前と言いますか、うん、はい、知覚したものを投影してるっていうことなんですけども、うんうんうん、
投影、
まあ、文字通りなんですけども、
はいはい、
これはですね、アメリカの心理学者の、うん、チクセントミハイっていう人の、そのフロー理論っていうを唱えた人なんですけども、うん、はい、フローっていうのはそのなんだろう、高度な集中とかいう意味ですね、
うん
うん、そういうのをフローな状態にすると、うん、なんかこう仕事もはかどって、うん、まあ、いろんなことが、うん、うまくできますよとかいう、ちょっと私その学術論文を読んだわけじゃないので、うん、この辺にしときますけども、うん、まあ、それによるとなんか私たちは、うん、その毎秒ね、うん、毎秒ですよ、うん、
毎秒
200万ビットの情報が、
うん、
にさらされてるということなんですよ。
200万ビットちょっとね、うん、まあ、パッと思い浮かばないですけど、ね、
ビットっていうのもあれなんですけれども、うん、じゃあ毎秒ね、うん、空から200万本のマッチが降ってきてるとしましょう、うん、
あ、情報ですよね、
はい、うん、私たち何本ぐらい掴めそうですか。
あ、全部は掴めないでしょうからね、
もちろん、
はい、うん、こう入ってきてるけど、まあ、例えばその半分いくかいかないかとか、うん、そんな感じですか。
そんな感じですね、はい、まあ、200万 毎秒200万本のマッチが降ってる、降ってきてるけれども、私たちが受け取れるのは110本から130本ぐらいなんです、
あ、結構少ないですね。
結構少ないです、はい、多い人で150本ぐらい、はい、っていうのは、その受け取れるそのマッチ棒の数も自分が知覚しているものしか受け取れないということです。だから毎秒私たちはこうしながらも200万ビットの情報にさらされてるわけですよ。
まあ、確かにあれですよね、こうぼんやり外を眺めてるだけとかでも、まあ、結構な情報量が目の中に入ってくるわけですよね。
そういうことなんです、はい、でももう私たちの中にないものは知覚できないんですよ。だからあるものは知覚できる、あの人が嫌い、この人が好きっていうのは自分の中にあるっていうことでもあります、
あ、そういう考え方をするんですね、はい、メンタルは、
そう、そうなんですよ、
じゃあね、知らないものは好きにも嫌いにもなれない、
そういうことなんです
で、あの意識が向かないものはもう好きにも嫌いにもなれないっていう、
そう、なれないんですよ、
なれない
んですね、つまりは、知覚しないと好きにも嫌いにもなれない、
なるほど、そしたらね、その、まあ、子供さんとかもね、そうなのかもしれないですね、
おそらくそうだと思います、はい、
なるほど、
面白いですよね、
まあ、面白いですね、はあ、まあそういうことですね、
はい、
その、まあ、子供の苦手な野菜ランキングにこう、入ってき始めたというゴーヤ、
子供が近くを始めたと思って、
始めたって言っても結構前ですけどね、
まあそうですね、
はい、でそのぐらいの時にからこの近くを始めたということなんですけど、まあね、そのゴーヤ、まあ、毎週恒例のですね、はい、何かっていう、お話なんですけど、ゴーヤは何かでしょうかっていう、
これもちょっとあれじゃない、はい、スイカと同じじゃない、
はい、
ウリっぽいですよね、
はい、大正解です。
ニガウリとか言いません？
あ、そうそうそう、あ、言いますもんね、
ニガウリって言ってたような、
はい
はい、
でも代表的なウリの生え方なんですよね、はい、緑のカーテンとかでね、結構、
あ、そうですね、はい、
結構都市部の皆さんもゴーヤを栽培したことあるって人結構いるかもしれませんね、プランターとかで、はい、あれつる性っていうのが、まあ、ウリ科でよくある特徴なんですね、ウリ科必ずつるってわけじゃないんですけど、はい、まあ、そういうので、まあ、ゴーヤはまあ典型的なウリっていう感じなんですけど、じゃあこれ原産はどこなのっていうと、これは熱帯アジア原産なんじゃないかって言われてますね。
あ、でもそんな感じですね、
はい、まあ、暑いところ出身ですね、
はいはい
はい、ボルネオとかその辺じゃないかって言われてます、はい、で、まあね、そのゴーヤなんですけど、ゴーヤはですね、こう私のふるさと長崎県の島原半島の方はですね、もうかなり昔からもう一般的だったんです、
はいはいはい、そうなんですね、
はい、で、そのなんでしょう、沖縄ブームとかそういうのが来る前からですね、はい、でずっと一般的 で、まあ、農家さん、ね、多いんですけど、その農家も自分のお家用によく生やしてたんですね、
は
い、緑のカーテンというためとかじゃないんですけど、もう生垣とかによく生やしてたんですよ、はい、で昔からもうよく見てましたもんね、
やっぱりゴーヤっていう呼び名でした？
私の地方ではですね、ゴーヤーとも呼んでたんですけど、年配の人とかお年寄りの人とかはですね、ニガウリとかニガゴーリとか呼んだりして、
ニガゴーリ、
はい、ニガゴリとかいうふうに呼んだりとかしてましたね。
はははは、
で、自分のお家用に生やしてるんで、自分、はい、そうなんですよ、家庭自家消費用にですね、
はいはいはいはい、
生やしてるんで、はい、なのでこれはですね、まあ、食べるのが追いつかないこともよくあるんですよ。
あ、でしょうね、
はい、
うん、
でもうゴーヤって普通に流通してるやつは未熟なやつなんですけど、はい、未熟な実なんですけど、これ完熟になると黄色くなるんですよ。
あ、知ってる。
あ、見たことありますか？
あります、
はい、
うっかり冷蔵庫で完熟させてしまったことが。
そっかそっか、追熟したんですね、はい、多分その追熟っていうんですけど、
はい、
ちぎった後に熟すっていう、追いかけて熟すで追熟っていうんですけど、多分そうなったんですね、はい、で多分切ってはいないと思うんですけど、中を切ったらですね、種とかも赤くなってるんですよ。
あ、知ってました。
やります。
開けてみた、
はい、開けてみました、一応あれ食べられるんですよ。
食べられるんですか？
一応食べられるんです。
あら、それは知りませんでした、は
い、あれね、ジャムにできるんですよ。
ジャム、
はい、完熟ゴーヤのジャムにできるんです。
へえ、はい、そうなんだ、うん、
でこれまあそこまで苦みがなくて美味しいんですけど、まあ多少はありますけどね。でもね、多分ね、これなかなか家庭で作るの難しいでしょうね。その本当に完熟のゴーヤって流通させられないので、ものすごく柔らかいから。
そうですね、
はい、本当に完熟になったらもう手で持っただけでこう こうぐにゃっとなってしまったりするんですよ。なのでまあお家で、で、まあ、奈美さんみたいに追熟させてからジャムにするっていうのもまあいいかもしれないですけど、
いや私はジャムにはしませんでした。もう捨てちゃいました、腐ったと思って、
まあ確かにね、ジャムにしようと思って買ってきた人なら別ですけど、
そうですね、
そうですよね、まあ普通にねゴーヤチャンプルにしようかなと思って買ってきた人は黄色いのはちょっともう、ね、適してないですもんね。まあ私の地域ではあれですね、もうよくその年配の人とかが食べてたんですけど、よくね、あの味噌とかでもう本当にくたくたに炒めて食べてましたね。
お味噌ね、はい、美味しいですよね、
はい、でもうご飯のおかずみたいな感じで、はい、で、まあ、長崎県って、ね、全体的にそうなんですけど、ちょっと甘めの味付けが多いんですよ。
多いですね、はい、醤油も甘いからね。
そうなんですよね、はい、っていうのをねやってましたね。まあ、そんな風にね、はい、まあ、私の出身のそこで、まあ、島原半島では、まあ、ゴーヤはかなり一般的だったんですけど、まあ、ある時ですね、それを栽培してから出荷しようという風になった時があったんですね。で、まあ、それをねですね、まあ、言い出したののうちの一人が JA 島原雲仙ってあるんですけど、まあ、当時 JA 南高って呼ばれてたんですね、そこの、まあ、営農指導員って、まあ、野菜の栽培とかをこう皆さんに伝えたりとかする仕事の人なんですけど、そのある指導員がですね、まあ、ゴーヤをですねこう皆さんで栽培して出荷しようっていうのを提案したわけですね。でこれなんでそうしようかっていうと、まあ、今もなんですけど、まあ、当時からまあ、島原雲仙地方はですね、いちごの栽培がかなり盛んだったんですね。
そうですね、
はい、でいちごって、まあ、収穫結構長いんですよ、もう10月とか秋口っていうかね、まあ、冬の始まりくらいですかね、から収穫始まって、で春の、まあ、5月とか、ね、はい、頑張れば6月くらいまで収穫できるんですけど、その後ビニールハウスがこう開くわけですよね、
はい
はい、で開いたビニールハウスで何かを作ったら、そしたら次にイチゴを植える時までに、まあ、それを出荷してお金にできるっていう。
なるほど、
はい、でそれでいろいろね、栽培するのはあるんですけど、はい、まあ、ゴーヤがいいんじゃないのっていうふうに提案したんですけど、これねみんな驚いたんですよ。これどうしてかっていうと、農家の人たち、ゴーヤを栽培して売れるのっていう、ゴーヤってその辺に生えてるやつでしょみたい なんかそういうイメージだったんですよ。
なんかタンポポみたいな扱いですね。
タンポポ
ちょっと違うけど、
食べられるものがいいかなと思うんですけど、はい、まあ、あんまり管理とかがもういらないからっていうのもあると思うんですけど、まあ、やっぱりねこう、まあ、農家の人にとっては、まあ、その辺で勝手に生えてるような、そっちの方に近いんで、なのでこれをこう商品として売ってみんな買ってくれるのみたいな感じでね、農家目線ですよね。
そうですね、
で都会の人はそれ自分家でその勝手になんかいろんなものを育てるわけにいかないんで、まあ、当然ね野菜は価値があるものなんでお金を出して買うんですけど、やっぱりねその意識のギャップがあったみたいで、でもそれが面白いエピソードですよね。
なるほど、
そうなんです、感覚は全然違うんです。
そう考えたら島原半島って食べ物豊富ですね。
そうなんですよ、
いちごあり、はい、
そうなんですよ、
なんか、何ゴーヤあり、
はい、
全然関係ないけどおそうめんあり、
はい、あ、はい、
ね、
関係なくないですよ、もう、小麦も作ってますし、
ね、小麦も作ってますしね、はい、
そうなんですよ、だからね、なかなかそういう食材が豊かなところの感覚ではわからない部分がね結構あるんですよね。
そうですね、都会でスーパーにいたらすぐ分かりますよ、高い野菜食べれない
まあそうですよね、その作ってる人からしたら、やっぱりねこうたくさんあるので、なんでこんなにたくさんあるっていう物の価値がやっぱり変わってきますよね。
そうですね、
逆にねその都会の人の人たちの感覚ではその、ね、まあ、農村のですね感覚はまだ多分わからないんじゃないかなと、
もちろんそうですよ ね
思うんですけどね。まあね、そんなゴーヤなんですけど、
はい、
まあ、そんなに言うならっていうことでですね、まあ、島原雲仙の人たち、栽培を始めたわけですよね。そしたらですね、爆売れだったんですよ。
いいね、読みがいいね。
そうなんですよ、
なんていう方でしょうか。
その方はですね、まあ、一人だけじゃないと思うんですけどね、私もね聞いた話なんですけどね、
はい、
で爆売れでですね、でそれどうしてかっていうと、たまたまなんですけど、空前の沖縄ブームがやってきたんですよ。
ありましたね、
はい、これ皆さんね、そう覚えてるかなって思うんですけど、
覚えてます、
はい、朝ドラですよ、チュラさん、
チュラさん、
はい、で、チュラさんで、まあ、当然ね、まあ、沖縄すごい紹介されるんですけど、ね、 ゴーヤーマンとかいうキャラクターが出てきたりとかして、
そうやったっけ、
あったんですよ、はいはい、なんかチュラさんの主人公のお兄さんかなんかがゴーヤーマンというキャラクターを作って、それで一山当てようとしていたとか、なんかそういうエピソードがあって、まあ沖縄ブームでもうね、ゴーヤーブームって来たんですね、
は
い、でそういう風になったので、もう長崎はですね、はい、もう一躍ゴーヤの一大産地に仲間入りしたんですよ。
お、素晴らしい、
はい、うん、まあ、ちなみにね、ゴーヤはまあ、出荷量が多いのは、まあ、当然沖縄、
うん、
はい、で鹿児島宮崎あたりが、まあ、結構多いですね。
うーん、はい、
ただ最近ではですね、群馬県なんかが、はい、
はい、群馬、まあ、頑張ってるね、
はい、北関東勢がこう勢力を拡大してるんですね、
うん、おということは、はい、ボルネオってちょっと熱帯雨林な感じなんですけども、はい、この北関東って寒いじゃないですか。
ですよね。
大丈夫なんですか、
あれって思うじゃないですか、うん、はい、大丈夫です、ビニールハウスがあれば大丈夫です。
そうかそうかそうか、
はい、
あ、なるほど、
うん、なので、まあ、そうやってね、こう施設栽培をすれば、うん、北関東でも全然取れるし、あと北関東はですね、うん、一大消費地、東京が近いんで、
あ、そっか、
なかなかそういい立地なんですよ。
うん、はい、素晴らしいね、はい、
もうとにかくたくさん作ることをやればいいっていう、そっちの方でね、かなり有利なポジションにいるんですね。
なるほどね、
はい、うん、そうなんです、うん、まあね、そう、ただ関東地方ですね、多分チュラさんとかの沖縄ブームが来る前は、多分あんまり、ね、ゴーヤ一般的じゃなかったと思います。そう、まあ、私もね、こう野菜売ってたのが千葉県で売ってたんですけど、
はい、
そう、千葉でね、ゴーヤ売ってたら分かるんですよ。
お、
それはですね、うん、ゴーヤ買うの若い世代ばっかりなんですね。
知らないのね。
はい、多分そうだと思います。
近くは東映なのね。
それなんですよ。知らないものは好きにも嫌いにもなれないっていう。
なるほど、
はい、
だから若い人たちでチュラさんブームがちょっと盛り上がって、はい、っていうことね。
はい、そういうのだと思います。
あ、なるほど、
はい、お年寄りの人たちはゴーヤ知らないので、うん、そう、沖縄ブームが来た後も、まあ、別になんか食生活
いいかな、
はい、変わらなかったと思います。
なんかヘチマみたいですもんね。
うん、そうですよね、まあ、確かにあれ見てから、うん、わあ美味しそうってなかなかなりにくいかもしれませんね、うん、
あれヘチマって感じやもんね、なんかね、
う
ん、
ですよね、う
ん、
ヘチマよりもなんかブツブツというかゴツゴツしてるんで、
ちょっと突起が激しい、
そうそうそう、なんか怖いじゃないですか、
は
い、
そうですそうです、は
い、ね、
う
ん、冷静になって考えたらね、その美味しそうって思えないですよね、うん、
確かに、
うんうん、そう、だからね、うん、まあ、そういうのもあるのかなと思うんですけどね、
うんうん、
で、まあ、ゴーヤっていうのがなんか若い世代に多分おしゃれなものとして、広まったんじゃないかなと思うのが、うん、こうおしゃれ系居酒屋とかに結構出てきてたんですね。
へ、はい、見た目はね、
そうなんですよ、
あんなゴツゴツしてるのにね、はい、
うん、そうなんですよ、だからもともとね、ゴーヤがたくさんあった地方出身のですね、うん、こう私はちょっとそのゴーヤのイメージの違い、うん、
なるほどね、
そのギャップも面白かったわけですね、
うん、面白いでしょうね、
そうなんですよ、うん、はい、うん、農家バーナヤのナヤラジオ、そうですね、なので千葉県でゴーヤ売ってた時はですね、結構年配の人とかからこれどうやって食べたらいいのとか聞かれましたもんね。
教えたんですか。
あ、そうですね、もう、うん、普通に炒めて食べたらいいですよっていう、
うん、
で 味付けはどうしたらいいのって言って、ゴーヤチャンプルの素とかも売ってたんですけど、
うん、
まあね、まあ、それ使ってもいいし、うん、まあ、醤油とかで、ね、自分の好きな味で、うんうん、炒めてもいいですし、味噌もいいですしっていう、ね、
うんうん、
それなんか昔ながらの、ね、うん、レシピをもう伝えたりとかしましたけ ど、
なるほど、
こう珍しいんですよ、うん、年配の人からどうやって食べるのって聞かれるものが少なかったんですね、うん、
あ、
はい、若い人はあるんですよ。
なるほどね、うん、へえ、なかなか面白いあの背景ですね。
そうなんですよ、うん、はあ、だからね、うん、その、まあ、近くですね、
うん
うん、の違いっていう、本当に、ね、ね、
沖縄がこう背景にあるそのゴーヤってすごいですね。
はい、そうですよね、
うん
うん
うん、
ブームによって、ね、
そうです ね、
ね、近く、ね、認知が一般化するっていうのはね、
うん、なんかゴーヤのなんかこうエキスだったかな、どうやって取るのか分からないんですけど、はい、うん、それをなんか化粧品、うん、とにかくね、農家の人って何でも化粧水を作るんですよ、うん、
あー、ゴーヤいいかもしれませんね、
うん、
だってヘチマ水とかあるわけですから、
そう、なんかゴーヤでちょっとエキスやって、うん、これをなんかこう化粧水作ったよって、うん、昔ちょっとお客さんにもらったことがあって、うん、ちょっと未だに使えなくて持ってるんですけど、
うん
うん
うん、 まあでも良さそうですよね、多分ヘチマ水と同じような感じでこうポタポタポタってこうね、
そうそう、アルコールの高いのにつけ、濃度につけて、多分グリセリンかなんかを入れるんじゃないのかなと思ってるんですけど、
なるほど、まあ、作り方はねちょっとわからないですけど、ね、
聞いてないんですけど、
でもなんかいいかもしれませんね、キュウリパックとかと同じ効果があるかもしれませんし、
うん、ちょっと、まあ、間違ってたらごめんなさい、なんか、エキスを出してなんか、ポタポタと落とすって聞いたような気がしたけど、ちょっと分かんない、鶴から落とす、どうだったっけ、
ヘチマ水とかは鶴から落としたりとかね、
あ、じゃあそっちかもしれない、
そういうやり方も、ありでしょうね、ゴーヤのね、まあ、いろんな活用方法ですよね、
本当ですね、
まあ、そんなねゴーヤなんですけど、はい、あの、まあ、私の出身のですね島原地方、ね、あと天草の方もそうなんですけど、はい、これですね、あのゴーヤチャンプルが元になった郷土料理があるんですよ。
おお、何でしょうか。
それはですね、ナスの豚和えっていうんですよ。
ナスの豚和えにゴーヤは入ってないんですけど、
そうでしょ、
ネーミング。
そうなんですよ、
はい、
で実際にゴーヤが入ってたり入ってなかったりなんですよ。で、その豚和えってナス、ゴーヤチャンプルが元なんですけど、ゴーヤが入ってなかったりしますし、あと豚和えっていうんですけど豚も入ってないんですよ。これね、
誰が考えたネーミングですか。
これね、そう、私もですね、あの島原半島出身なんですけど、私の町ではなかったんですね。それはなかったんで、かなりこう最近になって知ったんですよ。
でもね、謎な、ね、食べ物が多い、あそこ
多いですよね。
多い、
そう、
なんかイギリスっていう食べ物あるでしょそう、あれも謎、
そう、なんか謎なやつ多くて、これもネーミング的にものすごい謎なんですよ。
謎ですね。
ネーミング考えた人は誰だかわからないんですけど、かなり昔だと思います。
ナスの豚和でゴーヤも入ってなくって、
豚も入ってない、
豚も入っていない、はい、ただのナス炒めでしょ。
そうなんですよ。でこれはあのじゃあどういうものかっていうと、あの、まあ沖縄出身の人が、この島原半島の方ね、まあ、地理的にも近いからっていうのもあるかもしれないんですけど、まあ割、昔、まあ近いってほどでもないか、まあ、の人たちがゴーヤチャンプルを伝えたのが、伝えたのは、始まりはいいんですけど、当時、ゴーヤそんなに栽培してなかったんで、ゴーヤの代わりにナスを使おうって。
ちょっと待って。そう、すでに違うものだから
違う、まあ、でちょっと細長くて、ずっと似ているといえば似ている、
別物だけど、
そう、でもないんだから仕方ないですよね、
は
い、
なるほどね。
じゃあナスを使おう、
で色も違うけどね、
色もね違いますよね、はい、でまあ、切る前の形は似てなくもないですよね。
そう、譲ります、
そう、まあ、他のものよりは似てるかなということで、ナスを使って、
はい、
で豚肉が当時肉がですね、あの多分貴重だったんですね、で天草地方、ね、島原地方、有明海ってタコがよく取れるんですよ、じゃあこっちがよく取れるからいいよねって言ってそれを味噌でですね、で炒めるんですよ。
別の名前でもよかったじゃないですか。
まあそうですよね、豚に、
でしょ、
そうそうそう、
だってさ、ナスの豚和えくださいって言って、まあ、はい、ね、はい、はい、何でしょうか、
はい、はい、お待たせしました、
お待たせしましたって、はい、タコですけどって、
タコですよね、うん、いや お客さん、ナスの豚和えに豚は入ってないですよ、嫌だなーっていう。
多分喧嘩になると思います、
はい、いやいや違うだろうとね、なるでしょうけど、ね、こう次から書いておかないといけないですね。ナスの豚へ、豚は使用しておりませんっていう。
タコです。タコも貴重ですけど。
そう、
へえ。
でもそういうのってなんかありますよね。
あまりない。あそこだけじゃない。
私が聞いたのは何県だか忘れたんですけど、はい、焼き鳥といえば出てくるのは豚っていう県もあるみたいです。
あ、分かった。鹿児島。鹿児島ですね。酒といえば焼酎。
ああ、はい。
そんな感じ？
はい。みたいな感じだと思います。
はい、焼き鳥といえば豚。
はい。それは多分まあ県は鹿児島じゃなかったと思うんですけど。はい、はい、焼き鳥って言って、え、焼き鳥ってこう普通鳥なんじゃないのって、いやいや、うちでは焼き鳥といえば豚なんですよっていう。
いやいやいやいやいやいやいやいやいやいや、豚肉嫌いな人困る。
そうですよね、
はい、
そう、いやね、もう焼き鳥をね、とさあ鶏肉を食べるんだってこうウキウキして、はい、お待ちって出てきた時のこの気持ちですよね。まあ私豚も好きですけど、ってなんかちょっと心の準備できてないですし、でもだからといって焼き豚とか言われてもなんかちょっとね、違うんで、
いやいや、ナスの豚和えはちょっと私的にはアウトですね。
そう、ナスの豚和えの方がアウトかな
っていう、その見解も難しいし、 豚なのにタコっていうのもちょっとね無理がね、
うん、
ないですか、
うん、まあそうですね。でもね、まあ、今更名前変えろっていうのもね、
まあ、ね、
もうねあれなんで、うん、ナスの豚で実は私も食べたことないんですけど、う
ん、だそれ
食べたことないんですよ、まあ、私国見町っていうところ出身なんですけど、はいはいはいはい、そのお隣島原市なんですね、はい、で島原市に行ったらその、あのお年寄りの人たちから教わったんですね。
うん、
うん、ナス、うんうん、ね、ナスは豚和えにしたら美味しいわよねとか言われて、うん、あ、なんですかそれって、え、豚和え知らないの、タコと一緒に味噌で炒めるやつよって言われて、
ああ知らない、
え、豚は入ってないんですかっていうふうに言ったら、え、豚はタコ、あ、タコを使うよ、豚入ってないよみたいな感じで、うん、その、ね、お年寄りの人だったんですけどに、うん、え、どうしてですかっていうふうに聞いたら、いや、そんな、それは私に聞かれましてもみたいな感じだったんですよね。いや、豚和えは昔からタコって決まってるでしょみたいな感じだったんで、
じゃあネーミングを変えてください
紛らわしいネーミングだなと思って、
紛らわしい、
これ何なんだろうって、こう自分の地元なのに分からないなと思って調べたらそう書かれてて、なんだろう、こうすごいなこれっていう。
いや、うん、私はあのイギリスも不思議です。イギリス、
そうですよね、うん、イギリスも私あんまり食べたことないんですけど、
私は絶対食べたことないですあれ今度テーマにしてください。
あれそうですね、はい、あれはあの寒天のようなものですよね。
なんか、
は
い、お家によって違うとか言う、ね、
そうそうそうそうなんですよ、うん、そうイギリスっていうのはですね、あのイギリスの国は関係ないんですね、
うん、
イギスというあの多分天草のような海藻ですね、
うん、あ、そうなんだ、はい、
あれをあの固めて寒天のようなものにして、その中に具が入ってるんですね。
あ、そうそうそうそう、
はい、で私もですね、
それでイギリスなんですね。
はい、一回だけ食べたことがあるんですけど、うん、なんかちょっとなんかこう新感覚すぎて、なんか寒天の中になんか いろいろなんか豆とかですね、
魚とかが、ね、
はい、いろいろ入ってて、そうなんですよ、うん、なんか家庭によって違うんですよとか言われたんですけど、なんかねこう脳がね処理に追いつかなくて何を食べてるのかなみたいな風に不思議に思ってるうちにも食べ終わってしまうんですよ。
大葉たちは大好きです。
ああ、はい、そうなんですね、うん、あ、だからまあいろんなところで食べたらもうちょっとね、私もこうイギリスへのこう見識が深まるのかなっていう思ってるんですけど、う
ん
う
ん、なぜイギリスなんだ、ネーミングがっていうか、
そう、イギリス、イギリス、ね、
なるほどね、
ということなんですね。
ありがとうございました、納得しました、はい、
そうなんです、
ゴーヤなのに、
はい、そうです、あ、うん、はい、あ、というわけですね、
うん、
まあ、今日のテーマゴーヤなんですけど、
はい、
はい、農家バーナヤのですね、ゴーヤのメニューはあるんですよ。
え、
あ、はい、
なんか使ってたような気がしますね、
はい、果実酒ですね、
はい、使ってますね、はい、
果実じゃないですけど、まあ、うん、果物ではないですけど、まあね、ゴーヤ酒があるんですね、
うん、
はい、
うん、
これね、タレントのルー大柴さんも飲んだんですよ。
うん、はい、来られてましたよね、
はい、そうなんです、うん、取材に来てくださってですね、
うん、
でもう味はもうゴーヤそのものなんですね、
うん、
ゴーヤそのものを飲んでるような味ですよって言って、って言って出したんですね、
うん、
たルー大柴さん、え、ゴーヤそのもの、そんなバカな話が あったよっていうのね、なんかそういうなんか定番をやってくださったんですね、
はい、よかった
っていうのねやってくれてね、
トゥゲザーとか言ってね、
はい、そうなんですよ、もう、うん、まあ、収録中もね、もう本当にもう最初から最後までもうあの調子でですね、
うん、
こうやってて、うん、あ、すごいなって思って見てましたね。
さすがプロ、
プロ、うん、本当すごいですよね、
はい、
はい、まあ、あとはですね、うん、まあ、納屋のメニューで言ったらゴーヤのピクルス、
美味、うんうん、はい、しそう、
はい、おつまみにいいですね、
うんうんうん、
であとはね、まあ、これも期間限定なんですけど、ゴーヤとチキンのピザ、うん、もやってますね、
はい、
まあ、季節が変わり次第終了みたいな感じで、
はい、
っていう風に、ね、うん、やってたんですけど、はい、もうそろそろお別れの時間になってきました。
早いですね、
はい、はい、今日のテーマはゴーヤだったんですけど、はい、ナミさんいかがでしたでしょうか。
ゴーヤですね、
はい、
なんかルー大柴さんをあの思い出しました意味不明ですけど、はい、はいはい、
私も思い出しました、
はい、
まあ、そんな感じですね、お送りしてきましたナヤラジオ、今日もお別れの時間になってきました、
は
い、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ご案内は農家バーナヤの淵上慶樹と
メンタルコーチの梅野奈美でした。
この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバイ。
バイバイ。